現在時刻は午後6時を回りました。今1分を刻んだところです。今時旬さあ、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしていきます。本日お招きしましたのは内分泌糖尿病内科統括部長でいらっしゃいます渡辺峰森先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日テーマはですね、筋トレで防ごう糖尿病ということで、糖尿病って筋トレで防ぐことができるんですね。
そうなんですよ、食事だけではなく筋トレが筋肉は裏切らないという形で、
はい、
ぜひとも筋トレやっていただきたいと思ってます。
はい、今日はねぜひそのあたりのお話をじっくり伺っていきたいと思うんですが、まずは糖尿病って正直よくわからないです。どういう病気なのか教えていただけますか。
はい、まあ、糖尿病というのは一言で言いますと、はい、要するに血糖値と言いまして、血液中のブドウ糖の濃度が上がってしまう、
はい、
それによって合併症を招いてしまう、そういう怖い病気なんですね。
はい、実は桃園に糖尿病を患った、おばがおりまして、目が見えなくなったりですとか、あとは手足がしびれてパンパンになってしまって、で容貌も変わるぐらいだったんですけれども、昔糖尿病というのは贅沢病なんてね言われていた時代もあったようなんですが、おばは特に贅沢もしていなかったようなんですけれども、原因は何なんでしょう。
はい、まあ難しい、メカニズム難しいんですけども、はい、膵臓といいまして、胃の後ろ側にある膵臓からですね、血糖値を下げるインスリンというホルモンが出てまいりまして、はい、こちらの方がですね あまり効かなくなってしまって血糖値が上がるというメカニズムなんですね。
はい、
でその血糖値がまあ上がってしまうということは、まあ、いろんな原因がありまして、例えば今言われましたように、いわゆるこう遺伝的な要因が約半分以上ございまして、
はい、
あとはこの環境的な要因で糖尿病になってしまいます、まあ、例えば環境的な要因でしたら、いわゆる食事ですね、
はい、
食事、特に食事でもカロリー摂取が多いからなるというわけではなくて、
あ、違うんですか。
違うんですよ。実を言うと動物性脂肪やですね、動物性タンパク、そのようなですねものを取ることによって糖尿病になりやすくなってしまうんですね。
あ、そうなんですね。まずは食に気をつけること。
はい、そうですね、
はい、そして遺伝と先ほどおっしゃいましたから、お身内の方でもしもこの病を患った方いらっしゃれば要注意ということですね。
そうなんです。例えば日本人の場合は特に欧米人と違いまして、
はい、
その膵臓のですねインスリンを作る力が約半分と言われてるんですね。
そうなんですか。
はい、半分なもんですから、逆に言うとそのもともと遺伝的に糖尿病になりやすい民族が日本人であると。そこに欧米型の食生活、そして身体活動量の低下ということを起こしますと、環境因子が加わることによって糖尿病を発症してしまうわけなんです。
今日本にはどのくらいの患者さんの数がいらっしゃるんですか。
はい、平成28年の国民健康栄養調査、厚生労働省が発表してるんですけど、
はい、
今糖尿病の方がだいたい1000万人、そして糖尿病の予備軍の方ですね、
はい、
が1000万人、合わせて2000万人という状況です。
他人事じゃないですね。
そうなんです。ごく普通にありふれた状態の病気であると言えると思います。
糖尿病になる兆候みたいなものもあるんですか。
やはりそれはあれですね、まず先ほど言いました、やっぱ遺伝的、ご両親ご兄弟がどなたかが糖尿病になっているという家系であるならば、なりやすいというまずリスクはそれだけ増えますし、
はい、
あとはもう食生活ですよね。体重増加が一番いいかと思うんですけど、
はい、
あとはこう身体活動量が低い、特にですね座ってる時間が今長いと非常によろしくないというふうに言われてますので、
はい、
その形で方がいらっしゃったらリスクが高くなってしまうと思います。
よくある程度の時間でこまめに体を動かした方がいいですよと言われますけれども、ただですよ、大変忙しい仕事の方はそれができるとも限らないんですよね。
確かにおっしゃる通りなんですけども、ただやっぱりこう今はですね、特にアメリカの糖尿病の学会の方ではしっかりとですね30分座っていると、座っていたら、
はい、
その後はちょっとでも動きなさいというふうに、
うんうん、
こまめに動けと、デスクワークの方でしたら30分だったら例えばトイレに行くだの、
はい、
背伸びをするだの、ちょっと立ち上がって屈伸運動するなどと、少しでも動きなさいよというふうに言っています。
簡単な運動でいいですね。
そうなんですよ
先生、今日は筋トレでということだったのでかなり私構えていました。
そうですね、筋トレというとちょっとマニアックな響きがありますんで、
そこまでじゃなくていいんですね。
一応糖尿病 の治療といたしましては、まあ、運動療法というのがあるんですけども、
はい、
私一般的にはもう身体活動量を増やしましょう、
はい、
まあ、一般的に有酸素運動を増やしましょうという形になってます、
はい、
ただ最近この今回お出ました筋トレが、はい、糖尿病の現場でも見直されてきてるという状況なんですね。
はい、筋トレは、まあ、病を防ぐだけでなくて他にも相乗効果でいい効果が生まれそうですから、ぜひじゃあ今日は早速筋トレの方に行きたいなと思うんですけれども、その前に、はい、先ほど教えていただきました糖尿病にならないため の, いくつかの、まあ、例えば予防方法として一つ、ご家族に糖尿病になった方がいらっしゃらないかどうか、
そうです、ね、
これを一度確認すること、
はい、
それから食生活をちょっと改める、
はい、
見直すということですね、
はい、
そしてもう一つ筋トレ、
はい、と筋体があと身体活動を増やす、
そうですね、はい、そういうことでどれか一個でもダメなわけですよね。
そうですね、
はい、
全て争うとやっぱり糖尿病とはこうかけ離れた生活になるんじゃないかなというふうに思いますけども、
はい、ですから筋トレものすごいしたから大好きなお肉ばっかり食べていいわけじゃないですね。
そう、やっぱり食べ過ぎはほどほどという確かにいろいろこう皆さん先生方言ってらっしゃると思うので、ほどほどが一番いいというふうに思います。
わかりました。じゃあそれを踏まえた上で、じゃあ筋トレお願いしたいと思いますが、糖尿病にならないための筋トレどんな方法があるんでしょうか。
やはり一番いいのはこうやはり日常生活においてこうスポーツジムとかでです通って、はい、筋トレをやるということが一番ですね。ただそれが全員が全員できるわけじゃございませんので、はい、やはりやるとしたら日常生活においていかに筋肉を使うかと、
はい、
筋肉を意識した生活をするかだと思います、例えば歩いているだけだったら実を言うと筋肉というのはつかないです、ほとんど。
なるほど。
歩くんだったらこういわゆる行進しているような感じで足を上げたりですね、もしくは重いものを持って、はい、歩くとか、もしくはこう坂道を歩くとか、そういうことをしたら多分筋トレになるでしょうけど、普段の歩きだけじゃ絶対足りませんので、で私が実際に進めている運動、筋トレ、レジスタンス運動に関しましては、はい、階段の上り下りを進めてます。
階段の上り下り、
それが一番いいです、はい、特に階段を上るときは一段飛ばしで上るように、上るようにする。
あ、
そうすることに足を上げる筋肉が鍛えられますので、
はい、
そうしますと実を言うと転倒予防になるんですよね。
なるほど。
ただ年を取ると転びやすくなるっていうのは足の筋肉が、足を上げる筋肉が低下してるもんだから、
はい、
転倒しやすくなっちゃうんですよね。
あと
降りる場合は、はい、これは特にすごく重要でして、降りる方が実を言うと筋トレにはもってこいなんです。
あ、そうなんですか。
体の部分にこう大きい筋肉が全部でこう大胸筋、広背筋、腹筋、こう大腿四頭筋になって、降りる時にはこの大腿四頭筋を使いますので、
はい、
非常に効果的です。
先生、大腿四頭筋ってどこにある筋肉なんですか。
これまさしくこのあれですね、これ太もものところですね。
あ、ここの筋肉。
そうです、
はい、
太もものところ、これもぐっと力が入っちゃうところで、いいところ、非常に重要な伸ばす筋肉なんですよ、
はい、
足を伸ばす筋肉です。
しなやかな筋肉作り、
そうですね、
ヒップアップにもつながりそうですね。
まさしくつながると思います。
実は渡辺先生、スーツの上から拝見していても逆三角形の大変ですね、日本人離れした、
ありがとうございます、
素晴らしい筋肉の持ち主でいらっしゃるんだろうなと。
ありがとうございます。一応普段私も鍛えておりまして、まあ、筋トレが趣味ですので、どちらかというとこう聞いたんですけど、
はい、
人はこう第一印象で決まってしまうからということで、
はい、
私はこう名刺代わりに体を鍛えて見せるようにするということをモットーに頑張っております。
先生が筋トレで糖尿病が防げるとおっしゃると、なるほどなと私も納得いたします。
ありがとうございます。そう言っていただく、それが一番のお褒めの言葉というふうに受けて
ます。よかったです、ありがとうございます。さあ、先ほどレジスタンス運動という言葉が出てまいりました。初めて伺う言葉ですが、どのようなものなんでしょうか。
一般的には筋肉を使う運動というふうに解釈していただければいいと思います、
はい、
一番わかりやすく言うと、もともと運動というのは有酸素運動と無酸素運動と言われまして、有酸素運動は歩く運動、これは筋肉の質を変える運動でございまして、
はい、
無酸素運動というのはいわゆるこう筋力を上げる運動ということで、
はい、
まあ、こちらの方は筋肉の量を増やそうなんですけども、
はい、
レジスタンス運動というのはその中間に位置する感じで、レジスタンス運動にも3種類ございまして、高強度レジスタンス運動、中強度レジスタンス運動、低強度レジスタンス運動ということで、全部ひっくるめてレジスタンス運動です。ですから低強度の場合でしたら階段の上り下りとか、
はい、
高強度でしたらこの私の趣味であるベンチプレスで自分との向き合うですね、こう筋力アップで本当にもう誰も近づけないような雰囲気になるようなそちらが強強度レジスタンス。
先生、今日は糖尿病を防ぎたいということで筋トレなんですけれども、どの強度で行うのがよろしいですか。
ですね、はい、実を言うと 高強度の方がいいんですが、
そうなんですね、
海外においてはもう高強度レジスタンス運動素晴らしいということになってますけども、はい、全員が全員できる環境にないわけですから、はい、もうどれでもいいと思います。あ、私自身はもともと筋肉の量を増やそうと思ったら、もしくは筋力をつけようと思ったら、はい、高強度レジスタンス運動なんですね。
なるほど。
負荷をかければそれだけ筋力がついて筋肉も増えていくという、ですからそれの方が実は糖尿病はいいんですが、そんなことできる人は誰もそうはいませんので、はい、まあ、筋肉を使って、とりあえずまあ筋肉だって特に筋肉量を減らさない、筋力を減らさないということをやっていけば、はい、糖尿病にはなりにくいんじゃないかと思います。
あ、なるほど。では自分の体力あるいは筋力と相談をして、できるところから行って、
その通りですね、できるところやって、ね、はい、負荷をちょっとずつ下げていけばもう間違いなくいいと思います。
は
い、
エレベーターエスカレーターの常連になるのではなくて、はい、ぜひ今日から階段をしっかりと、
そうですね、
使いたいと思います。
そうです、ぜひとも通して、あとはこう電車とかバスとかですね、はい、なるべく立つようにする。
ああ、なるほど。
ついつい座りたくなるんですけども、はい、私はもう席が混んでたらすごくこうラッキーだと思いまして、あ、またこう筋トレできるやというふうに立ってずっと立てます。
考え方次第ですね。
そうなんですよ、全てこうプラス思考でいっていくっていうのがいいんじゃないかと思いますね。
なるほど。ああ、席が空いてないじゃなくて、よかった、これで筋肉が鍛えられるよ。
そうなんですよ、その発想です。
なるほど。毎日楽しくなりそうです。
まあ、そうしていただけるといいかと思います。
はい。
そういう生活を送れば糖尿病と無縁になるんじゃないかと信じてます。
なるほど。結構ポジティブな考え方をするとレジスタンス運動につながりそうな感じしますよね。
まあ、そうですね。やっぱりネガティブにやっぱり生活していてはいけないと思う、何事も。はい、
おっしゃる通りでございます。はい。さあ、日常生活でできるレジスタンス運動についてもう一度ちょっと振り返っておきたいと思いますけれども、はい、階段の上り下り、まず上るときに意識するべきところ、ポイントがありましたね。もう一度教えてください。
はい、一段飛ばして足を高く上げるという、はい、この動作ですね。
はい、これ中学校高校の時代にはね、多分怒られたと思うんですけれども、これぜひ、いや今自分がやってるのはレジスタンス運動ですという主張をしていただいて、
は
い、行っていただきたいなと。
はい、
一段飛ばしでも結構段差がね、はい、それぞれご家庭でもそうですし、はい、それから職場でもそうですし、大きい場合と小さい場合とありますから、
はい
はい、できる範囲でいいですよね。
当然もできる範囲でやってね、それで怪我をしたらまさしく本末転倒ですからね。
そうですよね。はい、まずは一段飛ばしの階段の上り方、
はい
はい、そして降りる時ですけれども、こちらもポイントをもう一度教えてください。
膝をこれ降りる時にですね、はい、膝を意識するんですね、
はい、
やっぱり膝の悪い方っていうのはこれ先ほど大腿四頭筋、太もものところがそこを鍛えなさいと必ず言われるんですね、
はい、
ですからこう膝を意識して降りるんです。グッとこう踏み込んだらこう止まるっていう動作ですね、はい、足をしっかり止まるんだっていう感覚でいればいいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、階段を降りるときに割とこう足にもきちんとバネがあるんだなということを私も感じるんですけれども、うん、はい、このバネがですね、あまりこう良くないときって割と怪我をしがちだなというふうに思うんですよね。
はい、そうですね。
このレジスタンス運動をすることによって自分の体をもう一度よく知るということにもつながりそうですね。
そうですね。筋力が大体どれぐらいあるかというのも大体分かってきそうですし、はい、いいと思います。それは、
はい、相乗効果もたくさんありますから、まずはぜひレジスタンス運動できるところから、階段の上り下りから始めてみてはいかがでしょうか。その他にもこのレジスタンス運動について教えていただけるようなところですとか、あるいはもっと知りたいという時に何か助けになるようなものことはありますか。
やはり本当にこうスポーツジムに行って一番こうトレーナーからしっかり習って定期的にやるというのが一番いいと思うんですけども、
はい、
まあ、日常生活における他に筋トレやるとしたら、やはり多いのはこうスクワットですね。年を取ると、はい、下半身から筋力が低下します、
はい、
特に糖尿病患者さんの場合は下半身の筋力低下がすごく著しいんですね、
はい、
ですからこう下半身を鍛えるというのが重要なんですけど、そのことは一番重要なのはやはりスクワットという形で、スクワットもやはりこう日常生活でできるスクワットがございますので、
はい、
まあ、それはネットとかで調べていただけば出てくると思うので、そういうことをスクワットを意識してやっていただきたいなとも思います。
はい、例えば私の母などはNHK のみんなの体操がございますが、はいはい、あれをものすごい真剣に全力でやっておりまして、はい、結構汗かいておりますが、
はい、
ああしたことでもよろしいんですか。
そうですね、最近ほらあれですよね、 NHK の方でみんなで筋肉体操というのがありまして、
はい、
あれがすごくヒットしたというふうに言われてて、はい、そこで、まあ、筋肉は裏切らないという言葉まで、流行語大賞の候補になったと思うんですけども、はい、やはり非常にこう それはいいことだと思います。特に筋トレをこう普及させるということはいいことじゃないかというふうに私は考えますけども、
はい、思わぬところで糖尿病の予防ができるということで、今日私も目から鱗だったんですけれども、皆さんもぜひ日常生活で何か刺激が欲しいなという時にはまずは筋トレ、
はい、
ちょっと検討してみるというのもいいかもしれないですね。
いいと思
います。はい、ありがとうございます。さあ、今日はですね、内分泌糖尿病内科統括部長の渡辺峰森先生から筋トレで防ごう糖尿病のお話を伺いました。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。渡辺先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。